本日この礼拝に与えられました聖書を拝読いたします。ルカによる福音書13章1節から9節まで、新約聖書の134ページになります。ルカによる福音書13章1節から、ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難に遭ったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またシュロアムの塔が倒れて死んだあの18人は、エルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間このイチジクの木に実を探しに来ているのに見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。そこまでです。悔い改めへの招きと題しまして、宍戸俊介牧師より説教をお聞きいたします。
ただいま新約聖書のルカによる福音書13章の1節から9節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。ここに述べられているピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたと言われている出来事は、残念ですけれどもはっきりしたことがあまりよくわかりません。聖書のここに語られている以外にこういう事件があったということを伝える別の記録が見つかっていないためです。でここに名前の出てくるピラトは、この福音書の3章1節のところでユダヤの総督として赴任していたことが述べられているポンティオ・ピラトです。後に主イエスに十字架の刑を言い渡す、そういう人物です。で今日の記事によれば、このピラトがガリレアの人たちに何らかの理由で弾圧を加え、血が流されて命が奪われるという事件があったようです。でただ先ほど申しましたように、このことを裏付ける記録がどこにも存在しないもんですから、これが何年何月何日の事件だったとか、あるいはどんな状況であったとか、そういうことまで詳しく申し上げることはできません。しかし仮にこのようなことが本当に起きていたのであれば、当然ですけれどもガリレアの人たちは激しい衝撃を受けて、総督ピラトに対する反感と怒りが一気に吹き上がったに違いないと思われます。主イエスのもとにこの 事件を知らせに来た人というのは、主イエスご自身もまたガリラヤのナザレ出身ですので、自分たちと同じようにピラトの暴挙に対して大いに憤慨してもらおうと思ってこの知らせをもたらしたようです。ピラトのことを憎む人たちが、いかにも取りそうな行動をこの人はしているわけです。でところで、その知らせを聞いて主イエスご自身は事件を伝えにやってきた人たちの予想とは少し違う受け止め方をなさいました。でもちろん主イエスもこの事件が痛ましいことであり、そしてピラトの行いが憎むべき暴挙であるとお感じになったには違いありませんが、しかしそれ以上にこの事件で亡くなった人たちや、あるいはその人たちの謹慎を思いやってこんなふうにおっしゃいました。2節と3節です。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは、他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。で、主イエスはおっしゃるんです。こたびのような思いがけず痛ましい出来事に遭遇すると、なぜこんなことが起きてしまったのかと、その理由を問いたがる、そういう人が大勢いる。ガリラヤの人たちが無残にも殺されてしまった。その知らせをもたらした人は、この責任はローマ総督のピラトにあると思って憤っている。しかしそこには実は自分自身への顧みが欠けているのではなかろうか。主イエスはそんなふうにおっしゃるんです。12章の終わりのところで、主イエスは人々に向かって、あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのかとおっしゃっておられました。何が正しいかをどうして自分で判断しないとおっしゃったということは、判断する力が一人一人には備わっている。主イエスはそう信じておられたということになります。ピラトは全くもってけしからん。断固反対するべきだ。そう憤慨して規制を上げる人というのは、実は自分でよく考え、自分の考えからそう言っているわけではありません。どこからか聞かされ、吹き込まれた言葉、聞きかじった言葉を、いつの間にかまるで自分自身の意見のように思い込んで話しているに過ぎません。しかし、主イエスは、ガリラヤの人たちが命を奪われた痛ましい出来事を通して、一人一人が本当に向き合うべき事柄に向き合わせよう、何に向き合うべきなのかを分からせようとなさいます。そして、そのことのために、告げられたこととは違うもう一つの出来事をお示しになるんです。でこれも痛ましい事件ですが、4節で主イエスはこうおっしゃいます。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。主イエスはその場にいた人たちに問いかけられます。当時 エルサレムの市内にあったシロアムの塔、シロアムの池にあった塔のことですが、これも実は、ここにしか出てこないので正確な原因までははっきりわからないんですが、しかしそこにあった塔が思いがけない大風が吹きつけたためか、あるいは老朽化していたために倒壊してしまって、その下敷きになって亡くなった人たちがいたようなんです。でこの事件もまた人命が失われるという痛ましい出来事が起こっています。でただこちらの事件ではピラトが殺害を命じたというような悪意が関わっている話ではありません。思いがけなく生じた激しい気象状況のために、塔が倒れてしまってその下敷きになった人がいたという、そういう出来事です。ですからこれは事故であるわけです。シュエスはガリレアの事件とシロアムの事故を並べてお語りになって、そしてその上で同じことを人々にお尋ねになります。犠牲になった人たちというのは他のどの人たちよりも罪深いものだったから、このような痛ましい事件の犠牲者となったのだろうか、そうお尋ねになって、断じてそうではないのだとおっしゃるんです。5節です。決してそうではない、言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。5節でおっしゃっている言葉、これ3節でおっしゃっているのと全く同じ言葉です。シュエスは人々に向かって、あなた方も悔い改めないならば誰もが滅びることになるのだ、そうおっしゃるんです。シュエスのこの言葉、誰もが滅びるというのは私たちにも向けられている滅びの宣告なのでしょうか。決してそうではありません。あなた方は何が正しいかをどうして自分で判断しないのか、そうおっしゃるシュエスが、あなたには正しい判断ができるはずだと、そう信頼して語っておられるのと同じように、今日の3節や5節のところでも痛ましい事件や出来事を見聞きした人たちが正しい判断をして悔い改めることができるはずだという信頼のもとに、シュエスはこの言葉を語っておられます。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。これは私たちを滅ぼそうとして滅びに定める宣告をしているのではないのです。そうではなくて、悔い改めの招きとして語りかけられている言葉です。シュエスの時代に限らないと思います。世の中にはここでガリレアの人たちが経験させられたような悪意による流血のニュースに出会うと、そのことに大いに憤慨して自分できちんと原因を調べないままに、原因となったと思われる人を足ざまに言ってしまうという場合が少なくありません。あるいはシロアムの塔のような災害のニュースに接すると、今度は亡くなった人たちや傷を負った人たちを気の毒に思って同情するという場合も多くあります。あるいは中にはそのような似たような不幸やあるいは事件が自分の身にも降りかかるのではないかと思って不安や恐れを感じるという人もいるかもしれません。しかしシュエスはここで、いたずらに人々を不安がらせたり怖がらせようとしておられるのではありません。そうではなくて、正しい判断をして悔い改めに生きるようになる ということを願って語っておられます。今日ここに並べて語られた事件のように、もし今日ここで突然に自分の命が終わるというようなことが起こるとしても、その時にこそまさにそこで神様に信頼し、自分自身をすべて神様にお委ねをして生きるということをこそ主イエスはお求めになるんです。迫害や弾圧、戦争や天変地異などで無残にも命が奪われてしまう、そういう出来事を見聞きしたならば、自分自身もまた同じ命、明日をも知れぬ命を生きているということをもって、今生きているこの時に神様の御前に生かされているものとしてふさわしいあり方を取るように、そうおっしゃるんです。この私の命だけは人生の道半ばで失われていった人たちとは別だと思って、起こった出来事の責任を追及したり、亡くなった人を憐れんだりすることというのは、実は自分が今目撃させられた出来事が決して自分の身の上には起こらないことだと楽観的に受け取っている姿に他なりません。そして主イエスの言葉をそう考えてきますと、実は今日主イエスがここでおっしゃっていることは、何が正しいかを自分自身で判断するようにという招きであると同時に、実はもう一つ前のところでおっしゃっていた、どうして今の時を見分けないのかという招きにもつながっている事柄だということが分かってくるんじゃないでしょうか。あなた方はどうして今の時を見分けないのか。主イエスはそうおっしゃいました。主イエスがおっしゃる今の時がどんな時だったのか、これは、2週間前、というか3週間前でしょうかね、説教の時にも申し上げました。主イエスご自身は洗礼者ヨハネまでの時とそれ以降の時というのを分けて考えておられるんです。そして今の時とおっしゃるのは、ヨハネが述べ伝えた神の国がやってくるぞという知らせが主イエスによってまさに実現している、そういう時です。主イエスが世の中に現れて私たちに出会ってくださり、私に従ってきなさいとそう呼びかけてくださって、悔い改めへと導こうとしてくださっている、それが主イエスがおっしゃる今の時です。あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びるという今日聞いている言葉は、実は滅びることがないために主イエスの招きを聞き取って今日ここから生きていくようにという招きの言葉なんです。主イエスは私たちが滅んでいくのではなくて、悔い改めへと導かれて主の民の一人となって生きるようになることをこそ願っておられます。でその証拠に主イエスは今日のところで2つの警告をなさると同時に、すぐそれに続けて一人の情け深い園丁がいるのだという例え話をなさるんです。6節から9節にかけて述べられているのがその話です。あるブドウ園にイチジクの木が植えられていたのだ。そのように話が始まります。でブドウ園なのになぜイチジクの木が植わっていたのか、不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。イエス様の時代のブドウ園にはこのような光景というのが割合普通に見られたようなんです。でなぜか、 ブドウというのは、自分で幹があるわけではなくて、つるで柱に巻きついて育ちます。で、今日だと私たちが目にするブドウ園というのは、V 字型のコンクリートの柱で、それに支えられてブドウの木は、巻きついてブドウ棚に実をつけますけれども、昔は支柱の役目をイチジクの木が果たしてたようなんです。それでブドウ園にはイチジクの木がよく見られるということがあったわけです。で、さて、この例えに出てくるイチジクの木ですが、この木は実を求めても目指す実りが一向に見当たらなかったのだと言われます。それでブドウ園の主人が、この一向に実を結ぼうとしない木を切り倒すように園庭に言いつけるのです。6節と7節にそのように語られます。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を塞がせておくのか。で、この例え話で、今にも切り倒されそうになっているイチジクの木というのは、神様がいくら忍耐して待ち望んでも、はばかり茂らせて一向に実を結ばずにいながら、それでいて自分たちはこれで正しい、これが良いやり方だと言い張っているイスラエルの姿を表しています。洗礼者ヨハネもこのイスラエルのあり方に対して、斧はすでに木の根元に置かれている、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるのだと、この福音書の最初の方で警告をしていました。まさにヨハネが語った警告の通りのことが、この例え話の中では今にも起こるのだというふうに言われているわけです。起ころうとしているのだと言われているわけです。で、さて、考えなくてはならないのはこの切り倒されそうになっている木なんです。これは主イエスに反対をして陰謀を持って捕らえ、亡き者としようと企んでいる、そういう人たちを言っているのでしょうか。しかし、もしそうであったならば、洗礼者ヨハネはヨハネから洗礼を受けようとしてやってきた人たちに向かって、斧がすでに木の根元に置かれているのだという警告をする必要はなかったはずなんです。なぜなら、主イエスに敵対する人たちというのはヨハネのもとに現れていないからなんです。自分たちが正しいと思っている人はエルサレムにいて、自分たちが正しく世の中の中心なんだと思って暮らしているわけです。むしろヨハネのもとに現れた人たちというのは、自分たちは本当に悔い改めなければならない、新しい生き方をしなきゃいけないのだと思っている人たちがヨハネの前に来たわけです。ヨハネはそういう人たちに向かって、間違ってはいけない、斧はすでに木の根元に置かれているという警告を語りました。ということはです、主イエスに敵対した人たちだけのことを言っているのではなくて、主イエスの弟子たちも含めて全ての人間に対してこの警告は語られているということになるだろうと思います。主イエスの弟子たちでも例外ではないんです。実を結ばないものは皆ついには切り倒されて滅んでしまう。で、それがこの例えの中で語られていることです。ところで、この木を切り倒せと命じられた園庭なんです。この園庭は木の持ち主である主人に対して答えます。どうかこの1年だけ待ってください。最後にもう一度この木の周りに肥やしをやります。もしそれでダメなら、どうぞ切り倒してくださいと答えます。8節と9節です。 園丁は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。イチジクの木がこのままでいいのだとはシュエスもおっしゃいません。でも最後にもう一度、もう一年、この年のうちに肥やしをやってみますと返事します。そしてそれでもダメならば切り倒されてもやむを得ません。この園丁はそう答えるんです。ブドウの木が神様の民イスラエルであるとするならば、この園丁というのは一体誰でしょうか。3年の間実を結ぶことがなかったけれども、最後にもう1年待ってほしい、この年のうちに肥やしをやってみるからと、そういうふうにブドウ園の持ち主に願う園丁とは誰でしょうか。またもう一回肥やしをやるというのは何のことを言ってるんでしょうか。シュエスが地上で神様のことを述べ伝えられた交渉外の歳月というのはおよそ3年であった、そう言われています。もう3年もの間身を探しているのに見つかった試しがない。ブドウ園の主人が述べているこの3年という期間は、主イエスが神の国の訪れを述べ伝えて地上を歩まれたその年数と重なります。そしてその3年の間、めぼしい実りはなかったと言われます。だからこの役に立たない木を切り倒してしまえと神様はおっしゃるんです。でこれに対して園丁が答えるんです。あと1年だけ待ってください。この年私は穴を掘って肥やしをやってみます。それでもダメだったらどうぞこの木を切り倒してください、そう言っています。園丁が言っているこの最後にもう一度肥やしをやるというのは、シュエスがこれからエルサレムへと向かっていって果たそうとしておられる御業のことではないでしょうか。園丁はイチジクの周りに穴を掘り、そこにこの木の根がきっと吸収してくれるのだと信じて肥やしを入れます。イチジクの木が実りのないままに滅んでしまうのではなくて、この木が根から栄養を吸収して実をつけるだけの活力を木に与えようとします。この園丁は自分自身を栄養として与えるために穴を掘り、そして自らをそこに沈めようとしているんです。キリストがこれからエルサレムに行っておかかりになる十字架の出来事、これはよくシュエスが罪の身代わりとしてご自身を捧げてくださり、私たちの罪の贖いをつけてすべて清算してくださった贖いの出来事だ、そんなふうに説明されます。しかし実は十字架というのは単なる清算ではないんです。私たちの罪があの十字架の上でシュエスがすべて身代わりになって引き受けてくださったことで私たちに罪がなくなったという、そこで終わる話ではないのです。シュエスは私たちが本当に神様に喜ばれるものとなるために、なれるように身を結ぶようにご自身が深く黄泉にまで下ってくださって、 そしてご自身が肥やしとなって栄養と活力を私たちにもたらしてくださるんです。それがこの園庭の例え話です。あなた方も悔い改めなければ皆滅びる。二度重ねて警告をなさった直後にこの園庭の話がされているという点に注目したいのです。イチジクの木は盛んに葉を茂らせ、自分では大変健康的に育っているつもりでいます。ところがそこには本来生まれてきて当然なはずの実りが見当たらないんです。で、これはこの木が神様の御心を尋ね求めて従おうとしないで、自分の行いの見事さや自分の利益にばかり思いが向かっているからじゃないでしょうか。しかしそんなふうに切り倒されても仕方がないようなあり方をしているイチジクの木のために、主イエスご自身は穴を掘って、そこに肥やしを入れ、栄養を与え、信仰の実りが生まれるように配慮してくださるんです。これ大変に不思議なことですけれども、このイチジクの木ってブドウ園の中に植わってるんです。私は誠のブドウの木、そう言ってくださる方がイチジクの木のために自らを穴の中に沈めようとしてくださる。普段当時の人たちが見ているイチジクの木というのはブドウの木の支えになっているものですけれども、実はこの例え話の中では誠のブドウの木が栄養の源となってイチジクの木を支えてくれるようになるのだという話がされています。シエスは穴を掘り、そこに肥やしを入れて栄養を与え、信仰の実りが生まれるように配慮してくださいます。木の根がきっと栄養分を吸い上げ、命を生き、実りを生む活力にしてくれるに違いないと信じて、主イエスはエルサレムに向かい、ご自身の御業を果たして行かれるんです。世の中に起こる痛ましい出来事に同情したり、不当な暴力に対して憤るということ自体は、決して悪いことではありません。それは間違ってもいません。しかし、ただそれだけであってはならないんです。私たちは自分自身のいずれ失われるに違いない命の状態にも心を向け気を配るようでなくてはなりません。一人一人が神様から命をお預かりして今この地上を生かされているからです。主イエスがご自身の身を与えて栄養としてくださる。で、その栄養をいただいて力づけられ、義の実を結ぶ生活へと育てられたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスは世の中の痛ましい出来事に思いを向け、そして他の人たちの借り物の言葉で怒ったり同情したりする、そのようなあり方をする人たちに目を向けてくださり、あなた自身が神様の前に今生かされ、そしてそのことに目を向けなければ滅んでしまうのだと警告をなさいました。神様に支えられて生きるその生活の中でこそ、あなたは本当に実を結ぶことができるようになるのだ、そのことを教えるためにイチジクの木を何とかして救おうとする園庭の話を聞かせてくださいました。まさに私たちが今日与えられている生活の中で、主イエスキリストを見上げ、あなたへの信頼を持って生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちが 主イエスキリストを通して与えられようとしているあなたからの栄養と力をこの身に受けて生きるものとされますように、どうか私たちがあなたから目をそらし自分の思いばかり追いかけて見当違いな生き方をしてしまうのではなくて、支えられるべきものに支えられ、本当に感謝をしながら喜んで生き、そしてまたそのことによってこの地上の生活の中で実を結ぶものとしてくださいますように、あなたからいただいている恵みの一つ一つに喜ばされ支えられながら、私たちも知らず知らずのうちに周りに生きる人たちを支え、あなたの恵みをお裾分けするようなものとして歩むことができますように、どうかお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。